1番特集、学校を知ろう、給食と部活。大東市は、子育てするなら大都市よりも大東市のブランドメッセージを掲げ、教育環境の充実に取り組んでいます。今回は健やかな成長に欠かせない学校給食と、子どもたちの体験機会を充実させる部活動の地域移行について紹介します。食育の生きた教材としての給食。大東市は給食を通して健康な生活を送るために、特に重要な食生活について学ぶ食育を大切にしています。給食を通した食育の狙い、健康的な食生活、健康の増進、身体の成長、食に関する知識の習得など、会食の経験、心の触れ合い、感謝の心を知る、食事のマナーを学ぶなど。食育例その1、地産地消。地元で育てられた農産物を地元で食べる取り組みのことを地産地消と言います。地産地消は、新鮮な食材をおいしく味わう機会となります。生産状況などがわかるので、安心して食べられるほか、輸送のエネルギーを削減でき、環境保護にもつながります。フレッシュトマトのミネストローネ、大東市産のトマトを使ったメニュー、フレッシュトマトのミネストローネが6月の給食に登場しました。橋本ファミリーファーム北条では、化学肥料を使わず最小限の農薬でトマトを大切に育てています。食育例その2、レシピ募集、作る側の視点から学ぶ。昨年10月、市内の中学生を対象に、みんなの一押しレシピを募集したところ、261点の応募がありました。献立に生徒の発想や思考を取り入れることで、学校給食への理解・関心や愛着を深めることが狙いです。分量、アレルギー対策など、実際に給食として提供できるかという厳しい審査の結果、唐揚げ柚子胡椒やピーマンとジャガイモのカレー風きんぴらなど、オリジナリティあふれる16個のレシピが採用されることになりました。教育長賞受賞、唐揚げ柚子胡椒。受賞者の声、柑橘系が好きなので、このメニューを考えました。唐揚げだけでも美味しいのに、ネギ柚子胡椒のソースをかけたらもっと美味しくなると思います。教育長賞に選ばれてびっくりしましたが、とても嬉しいです。2月の中学給食メニューとして登場と大トン。試作から検討会議、決定までの選考の裏側を収めた動画、パート1、パート2、それぞれ二次元コードが出ています。食育例その3、季節や行事に合わせた特別メニューが登場。12月のクリスマスメニュー、ポタージュスープ、米粉ささみカツ、コッペパン、牛乳、豆乳プリンタルト。星形の人参が各学級に3つ入っているんだって。入っていたらいいことありそう。栄養士さんからのメッセージ付き。栄養士さんからは、みんながたくさん食べてくれたから残菜が減ったよというメッセージが。1月の正月メニュー、 赤飯、雑煮、田作り、牛乳、ゼリー。雑煮は平安時代に神様に供えた後の餅や大根で作ったものが始まりで、お供えしたものを食べると体が丈夫になると考えられていたんだよ、と大頓。給食ができるまで、愛情たっぷり給食が作られる裏側。給食はたくさんの人が関わり、手間暇かけて出来上がります。給食の裏側、その1、献立会議。栄養バランス、アレルギー、食材の産地、作業効率、費用などを考慮し献立を考えています。味覚の発達を促すことも考慮して献立を考えてくれているんだよ、と大頓。中学校給食はランチボックス方式。工場で調理されたおかずは、一度冷却された後、一人分ずつ盛り付けられて学校に届き、各校の配膳室で温められます。ご飯は温かい状態で学校に届きます。温かく食べられるように工夫されているんだね。給食の裏側、その2、調理。小学校給食の調理現場を見学しました。給食の時間に間に合うように、調理は児童の登校前から始まります。この日の献立は栄養満点、卵トックです。スタート。冷たくてもしっかり水洗い。殻の混入を防ぐため、一つずつ手作業で卵を割ってくれてるんだね。110リットルの回転鍋だと約500人分作れるんだって。ゴール。出来上がり。今後も給食の提供だけでなく、朝食の欠食や給食の残菜、偏食など、さまざまな食育課題に対し、子どもたちの実態に応じた授業実践を進めていきます。また、給食だよりなど、家庭への情報発信を通して、学校と家庭が連携しながら、さらなる食育の充実を目指します。問い合わせ、学校管理課、870-9102。子どもたちのやりたいを全力応援。部活動の地域移行。部活動は中学校生活の楽しみの一つですが、近年その活動の様子が変わりつつあります。部活動の地域移行とは、少子化や教職員の働き方改革により、各校での部活動の継続が困難になってきている中、国は部活動の指導を地域に担ってもらう部活動の地域移行を進めています。大東市では現在、日曜日のみ活動していますが、今後は段階的に充実を図っていく予定です。より専門的な指導が期待できる。通っている学校にない部活動に参加できたり、より専門的な指導を受けられたりするというメリットが期待されます。また、教員が部活動以外の指導に注力できることにより、教育環境の充実も図れます。大東市は地域移行の先進都市。大東市では早期に取り組むべく、文化庁による部活動の地域移行に向けた実証事業にエントリーし、文化部のエントリーは府内で3市のみ。運動部、文化部の各モデルケースとして、剣道部とメディア部が発足しました。 運動部のモデル剣道部。市を東西で分け、現在2チームが活動しています。週に1回程度の練習に加え、地域の高校と合同練習を行うこともあります。指導者は部活動指導員やボランティアで市内中学校での剣道の指導に携わっている人などが登録しています。大東県東市、構成員は、北条中、四条中、谷川中、深野中在籍の生徒、活動拠点は深野中学校。大東県西、構成員は、南郷中、住野堂中、諸福中、大東中在籍の生徒、活動拠点は南郷中学校。大東県西と枚方市剣道部地域移行の合同練習。練習は南郷小学校の体育館で午前9時から始まりました。気温10度 C を下回る寒さの中、白い息を吐きながら準備をする生徒たちの足元は裸足です。日頃の練習では10人ほどの部員で練習していますが、この日は枚方市剣道部地域移行のメンバーが加わり、約30人が参加しました。指導者の小山さんは普段は南郷小学校で公務員をしています。練習が始まると普段の優しい雰囲気から真剣な表情に変わり、生徒に技術だけでなく礼儀や武道の精神を教えます。南郷中学校剣道部2年橋本さん。中学校での部活動も楽しいけれど、地域移行の部活動は違う中学校の友達ができたり、いろんな人と練習したりできるので、いい刺激を受けられるし、強くなれると思います。中学校の体育館が工事をしている時も練習できたので、他の部の友達から羨ましがられました。剣道以外でも部活動の地域移行を進めるのは良いことだと思います。大東県西、指導者小山さん。剣道部のない中学校にも剣道が好きで練習したい生徒がいます。地域移行の部活動は子どもたちのやりたい気持ちを応援する素晴らしい取り組みだと思います。地域が活動を担うことで教員の負担が軽減された分、先生方は他の面で生徒のケアができるので、子どもたちのためにもますます地域移行が進展すればいいと思います。文化部のモデル、メディア部、府内唯一。市内8中学校から約20人の生徒が参加し、月に2回程度、動画や番組の作成、編集、発信を行っています。市内小学校で ICT 関連の指導員として勤務している人や、アニメーション関係の専門学校で学んだ人などが指導者として登録しています。府内の公立中学校のうち、メディア部として活動しているのは大東市だけです。JCOM 出張授業。JCOM 北河地局から講師を招き、番組制作で重要な企画について学びました。普段あまり接することのできないプロの指導を受け、実践的な学びを体験しました。マイクをつけて準備 OK。 メディア部ニュース撮影スタート。動画編集中の様子。ラジオ大阪2023ラジオチャリティーミュージックソンに出演。ラジオ大阪は毎年音の出る信号機を設置するための募金活動を行っていますが、 この度、大東市メディア部がこのイベントを紹介するラジオ CM を制作しました。ラジオ CM の基礎や台本作成、アナウンサーによる話し方の講義などを受け、制作された CM は昨年11月からオンエアされました。12月25日にはラジオ大阪の番組に出演し、プロの仕事を体験する貴重な機会となりました。伝えることの大切さを学びました。大東中学校放送部1年、藤田さん。中学校で所属している放送部の顧問の先生にメディア部のことを聞いて入りました。今までの活動ではアナウンサーの人に原稿の読み方を教えてもらったことが印象に残っています。地域移行の部活動の良いところは、自分と同じように声優を目指していること、話ができるので、その中で新しい考えや意見を出せるようになったことです。メディア部指導者、田島コーチ。私自身、声優の勉強をしていて、子どもたちにも教えながら、自身も成長したいと思い、指導者に志願しました。学校の部活動だけでは、こんなに外部の専門家から指導を受けられる機会はないと思います。今後は、このような地域移行の部活動の強みを生かして、企画から台本作成、撮影、編集というように、長期的なスパンで作品を制作できたらいいなと思います。現在は運動部、文化部の各モデルとして、剣道部とメディア部が活動しています。今後も他の部活動の地域移行について検討しながら、引き続き学校、保護者、地域、指導者と連携を図り、部活動の充実に向けて取り組みを進めます。問い合わせ、指導人権教育課、870-9643。以上で特集を終わります。